こんにちは。心理カウンセラーの高森です。会社の人間関係がうまくいかないと辛いですよね。そのことが気になって負担がかかりますし、どうしても緊張してしまいます。会社というのは少なくても週5日、8時間は拘束され、そこにいる人たちと一緒に過ごすことになります。時々であれば苦手な人といても、なんとかやり過ごすことはできるものです。しかし、時間の大半を共に過ごすということであれば、ある意味ごまかしが効きません。我慢にも限度がありますよね。こういったストレスを楽にするポイントをお伝えしていきます。まず大切なのは、相手に 100% 好かれようとしないということですね。これはどんな人にとっても不可能なことです。でも意外と可能なことと思っている方が多いようですね。他の人はみんなできていると思い込んでるんです。この勘違いに気づかず、100% 好かれようと頑張ってしまったら、必ず挫折します。人間関係に関する自信を完全に失ってしまい、大きなダメージになることもあります。でも、100% 好かれることは誰もできないと理解するだけで、随分気持ちも楽になります。古い例ですが、赤信号、みんなで渡れば怖くないという感じでしょうか。人間関係は同じ相手とでもうまくいく時もあれば行かない時もある。そんな中お礼をつけていくというのが現実的なものではないでしょうか。それは友人関係や家族も同じです。親密だったりギクシャクしたりいろいろです。ましてや会社の人間は自分が選んだ関係ではありません。好き嫌い関係なく関わることになりますよね。ある種義務として。ここでポイントは、相手とどこまで関わるかという問題です。深い関わりか浅い関わりか、この線引きがはっきりすると人間関係のストレスはかなり軽くなります。そして仕事の人間関係はある意味浅くていいんです。ただ深い浅いという表現だとどうしても深い方がいいように思います。でも実際はそうでもないんです。人間関係は深い方がいい場合もあれば浅い方がいいこともあります。この理解を深めるため、深い関わりと浅い関わり、この2つを解説します。1つは情緒的関わり、気心が知れているというやつです。気持ちが通じ合い分かり合える、親密な関係の時に起きるモードですね。1言えば10分かる、通感の中、あの人とは以心伝心、いろんな表現がありますが、要は深い関わりということです。家族、親しい友人、恋人との関係において、いい関係であればこんな感じになります。そしてもう一つは事実を共有する関わり、お互いに共通の目標があって、その実現のため具体的なやり取りを中心に行う。相手が好きとか嫌いとか関係なく、目標達成のため過不足のないやり取りをしていく。仕事においてはこのような関わりが中心となります。そしてどのような関わりの深さにするか、相手や状況によって線引きを変えればいいんです。家族、友人、恋人であれば、まずは気持ちが通い合うことが大切です。その上で事実レベルの関わりできれば良い、いいですよね。そして会社においては気持ちの通い合いが潤滑のように役立つこともあります。でもまずは事実レベルの共有や協力が優先されます。この切り分けが曖昧になると人間関係のストレスが大きくなってしまうんです。必要のないことまで気を使ったり傷ついたりするからです。会社における人間関係は、もし事実に関しての理解に不違いがあれば、話し合いを通じて修正できればいいんです。こういった取り組みは信頼関係が増し、むしろいい関係になることが多いです。しかしどうしても情緒的なモードになりやすいです。これを言ったら嫌われるとか、受け入れてもらえなくなるのではと思い、強い不安にさらされます。すると事実の理解に食い違いがあっても何も言えなくなってしまい、モヤモヤが続きます。でも実際は職場の人間関係ではある意味相手に不快感を与えてもいいんです。実務上必要なことで、後々人間関係がこじれないのであれば。 会社の人間関係においては好かれることを最優先にする必要はありません。ある種の割り切りですが、このような考え方は日本人には馴染みにくいかもしれませんね。しかし日本の社会全体の流れも情緒優先からパフォーマンス重視にシフトしつつあります。もちろん職場によって温度差があるとは思います。まずは事実関係のやり取りがスムーズに進むことを優先しましょう。でもあまりにもギクシャクしそうなら、最低限情緒的なコミュニケーションを行う形が無難かと思います。これだけでも人間関係の悩みはかなり小さくなります。仕事の人間関係であっても好かれるか嫌われるかが重要だと悩みが深くなってしまいますよね。職場の緊張には様々な要因があります。一つはここまで伸びた嫌われることへの恐怖からのものがあります。あと評価にまつわるプレッシャーが関係していることもあります。仕事ができない人間と思われることが恐ろしいと常にプレッシャーがかかり、慢性的に緊張してしまうんです。もちろん評価されるに越したことはありません。ただ周りの評価が落ちたときにひどくダメージを負うとしたら、自己評価が低い可能性があります。いわゆる自信がないというテーマですね。本当は周りの評価がどうあれ、自信が揺るがない方がメンタルは安定しリラックスできます。変な気負いも起きにくく、緊張も少ないでしょうね。仕事のパフォーマンスも自信がある方が出やすいので、長期的には周りからの評価も得やすいです。自信を取り戻すために自分のやれていること、実績を棚卸しすることは役に立ちます。自信が揺らいでくると自分の強みを過小評価し忘れてしまうことが多いです。それを思い出すことで自信を取り戻していきましょう。自分だけでは難しいと感じたら、信頼できる人に客観的な意見を聞いてみるのもいいでしょう。思いもかけない強みが分かり、勇気づけられることも多いです。すると自信や意欲が戻ってくるので、不安が減りリラックスしていくことでしょう。職場の人間関係が悪く、相手の言動がパワハラ、モラハラになっていることもあります。職場での緊張が続くのは無理もありません。実際に危険があるわけですから。そんな時は心理的な対応は最優先ではありません。具体的な対応が必要です。また集中力が低下すると、仕事中も周りのことが気になって仕方ない状態になりやすいです。これは心理的に無防備な状態です。当然強い緊張が続くことになります。しかし集中力が上がってくると、意識が作業にフォーカスするので、周りが気にならなくなってきます。この状態はがむしゃらに仕事しているわけではないので、緊張もさほどありません。人間関係のストレスが減り、仕事のパフォーマンスもアップするので、いいことづくめです。何らかの形で集中力を高めることは、人間関係のストレスを減らす上で非常に助けになります。